うしたの？なんでそんなひどい顔で突っ立ってんの？中へ入んなよ。ここは夜になるとマイナス30度になるんだから。言わんこっちゃない。凍えてるじゃんか。ほら、そこのソファーに横になって。今ストーブつけるね。これで少しは暖かくなると思うけど、しばらくそのまま横になって毛布にでもくるまってた方がいいよ。そこにあるから使って。それにしても、なんで店の前で突っ立ってたの？え？気づいたらここにいた？ここ酒場だよ。ほら、見なかった？入り口の看板、バーゴールドラッシュってあったでしょ。ここは古き良きゴールドラッシュ時代に思いを馳せながら酒を飲むところってわけ。ね、この後の予定は？特に考えてないって。目的もなく好き好んでこんなところ来ないでしょう。何にしても、ここはオーロラとゴールドラッシュごっこするくらいしか楽しみのない街だよ。ま、たまに自分探しの旅にやってくるやつはいるけどさ。その様子じゃ、あんたは自分探し？なんだかひどく怯えたような顔をしてる。あんたは旅行者だろ？大丈夫だよ。ここには、あんたを知ってる人間なんか、いやしない。あんたが普段嫌だと思っていることは、ここまでやってきやしない。ここは最果て、カナダのドーソンシティ。ドがつくほどの田舎で、しかも冬だ。誰もあんたを傷つけない。傷つけようがない。だからさ、安心して、そのまま横になってりゃいいんだよ。落ち着かない？じゃあ、一つおまじないでもしてみようか。ほら、仰向けになって。そう。そしたら、目も閉じて。いいから、騙されたと思ってさ。じゃあ、私の声に合わせて、深呼吸してみて。息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、そう、そんな感じ。肩の力を抜いて、私の声に身を委ねて。吸って、吐いて、吸って、吐いて。まだ体に力が入ってそうだね。じゃあ、逆に力を入れてみようか。手足に力をぐっと入れて。ぐーっと。そうそう。ああ、けど、寒い時期だし、つらないようにね。今度は、一気に力を抜いて。こうするとね、弾みで全身の力がうまく抜けていくんだよ。生活の知恵ってやつ。どう？手足から力が抜けていくでしょ？しばらくすると、指先がほんのりあったかくなってくるの。 体がだんだん重く感じる。動かすのが面倒になる。指先の熱が全身に広がって、体がほんのり暖かくなっていく。それはとても安心できる優しい温度。まるでお母さんに抱きしめられているような心地よさに、あなたの体は包み込まれていく。心地よさに、あなたの意識が飲み込まれていく。頭の中がほんのりと暖かくなる。意識がぼーっとして何も考えられなくなっていく。吸って。吐いて。深呼吸をするたびに、意識が深いところへ沈んでいく。心地よい暖かさに包まれて沈んでいく。沈んでいく。沈んでいく。沈んでいく。沈んでいくほど、あなたは心地よくなっていく。心地よくなるほど、あなたは自分が何者なのか、わからなくなっていく。遠くで、何かのはぜる音がする。それと同時に、あなたは、最近のことが、思い出せなくなっていく。何をしようとしていたか、今まで何をしていたのか、わからなくなる。あなたは、学生時代を思い出せなくなる。周りにどんな人間がいたのか、あなたは何をしていたのか、思い出そうとしてもぼんやりとして、よくわからなくなっていく。けれど、それが心地いい。何かを忘れるほど、あなたの心は解き放たれて、とても気持ちが楽になる。あなたは、子供の頃を思い出せなくなる。好きだった食べ物や、好きだった遊びもよくわからなくなっていく。 あなたの意識がとても小さくなっていく。あなたは自分自身のことがわからなくなっていく。自分の名前も、どんな人間だったのかも、思い出そうとするけれど、ぼやけて、にじんで、消えてしまう。浮かび上がった形が、それと認識する前に、書き消えてしまう。確かなものに思えたものが、信じられなくなっていく。あなたは、自分の体の輪郭さえも、よくわからなくなっていく。肌と空気の境目が、曖昧になる。まるで、意識と一緒に、体までもが、溶けてしまったみたい。当てどなく漂っているような心地に、あなたは包まれていく。少し不安だけど、あなたには、それがとても、心地よく感じられる。あなたの目の前に、一枚の鏡が現れる。あなたはその鏡を覗いてみるけれど、そこには何も映っていない。あなたは鏡に手を触れる。少し冷たい鏡に、あなたの指先が沈む。鏡の中から温かいものがあなたの指先に伝わってくる。あなたの中に温かいものが流れ込んでくる。それはあなたの記憶、あなたの体が温かい記憶で満たされていく。記憶があなたの体に染み込んでいく。あなたは思い出す。記憶が当たり前のことのように思い出される。あなたの名前は、真白雪。あなたは、生まれた時のことをおぼろげに思い出す。病院で、かわいい女の子の赤ちゃんとして生まれたあなたが初めて目にしたのは、お母さんの姿ではなく、まだセーラー服を着たおばさんがあなたをあやす姿。あなたの名前は、真白雪。あなたは、生まれて間もない時のことを思い出す。あなたを産むと同時に、あなたのお母さんは亡くなった。そんなあなたを引き取ったのは、
お母さんの妹のおばさん。あなたは、セーラー服のよく似合うおばさんに、たくさん甘えていた。あなたは、おばさんが大好きだった。あなたの名前は、真白雪。あなたは、幼稚園に通っていた時のことを、思い出す。あなたは同年代の女の子とうまくなじめなかった。みんながおままごとをするときに、お父さん役やお母さん役がどういうものかわからなかった。あなたには家族が、おばさんであるミカお姉ちゃんしかいなかったから。あなたの名前は真白雪。小学校に通っていた時のことを思い出す。あなたはすくすくと成長した。前よりは周りの女の子とも馴染めるようになる。中学年の頃には、胸が刺すような痛みに襲われる。あなたの胸が、小さいながらも、膨らみ始める。胸の痛みで、うつ伏せに寝るのが難しくなった。お姉ちゃんと一緒に、ブラジャーを買いに行ったのが懐かしい。あなたの名前は、真白雪。高学年になる頃には、初潮が始まった。あなたは、自分の割れ目から血が流れるたびに、自分が違う生き物に変わっていくようで、恐怖を覚える。あなたは何度も不安に駆られる。その度に、あなたはミカお姉ちゃんに抱きしめてもらう。お姉ちゃんはいつもいい香りがして、暖かくて。あなたは、お姉ちゃんが大好き。あなたの名前は、真白雪。あなたは、中学校に通っていた時のことを思い出す。あなたはぐんぐんと成長する。背は高く、胸は大きく重くなっていく。ミカお姉ちゃんと背が変わらなくなる。あなたは毎朝早起きして朝ごはんを作るようになる。大好きなお姉ちゃんとテーブルを囲めるのが幸せでたまらない。あなたはこんな日が続くのを心の底から願っている。あなたの名前は、真白雪。あなたは、女子高生の時の記憶を思い出す。この頃には、あなたの体はもう、ほとんど大人の女性と変わらない。あなたの背は、ミカお姉ちゃんより大きくなる。チクチクと薄いて、成長を続けた胸が重い。Eカップの胸は、ブラで形を整えると見栄えがする。胸の重さで肩は凝るけど、柔らかくて、張りもあって、 あなたの密かな自慢。あなたは、中学生の時よりも、お姉ちゃんのことが好きになる。30代も半ばになったお姉ちゃんは、どう見ても20代前半に見えたし、あなたの憧れ。あなたは、お姉ちゃんと同じロングヘアにしようと、髪を伸ばし始める。あなたの名前は、真白雪。あなたは少し前、大学生になった時のことを思い出す。あなたの髪の毛が、お姉ちゃんと同じくらいに伸びる。肩甲骨にかかるくらいまで伸ばした髪は、お風呂上がりにお姉ちゃんが毎日溶かしてくれたから、とても綺麗。アルバイトをして学費を稼いだあなたは、地元の女子大に進学した。お姉ちゃんは、料理はあまり得意な方じゃないくせに、入学式の日はごちそうを作って、お祝いしてくれた。あなたは、少し不安になる。お祝いするお姉ちゃんが、胸の重荷が降りたような、ほっとした表情をしていたから。あなたの名前は、真白雪。あなたは、ついこの間のことを思い出す。あなたは、ミカお姉ちゃんが結婚することを、お姉ちゃん本人から知らされる。あなたは、おめでとうとお姉ちゃんに伝えたけれど、それに続く言葉が出てこない。あなたはわけもわからないまま、お風呂場にこもって、シャワーを浴びながら泣いてしまう。いつも一緒にいるのが当たり前だと思っていたお姉ちゃんが、結婚してしまうと聞いて、あなたの胸は、痛くて、痛くて、たまらなくなる。あなたはその日、自分がお姉ちゃんに抱いていた感情が、ただの憧れじゃなかったのを知る。あなたは、お姉ちゃんが、好きだった。あなたの名前は、真白雪。あなたは、昨日のことを思い出す。あなたは、遠くへ行きたくなった。行き先なんて、どこかも決めていない。あなたは人の少ない、少しでも寒い場所へ行きたい。暖かい気候のところへ出向くには、心の中があまりにも寒々しかったから。あなたの名前は、真白雪。遠くで薪の燃える音がする。あなたが今いる場所は、とても暖かい。優しい毛布の感触があなたの首まで包み込んでいる。あなたはいつまでもここで眠っていたい衝動に駆られる。起きたくない。 どうせひどい姿だ、と。あなたは、今の自分の姿を思い浮かべる。ろくに溶かしていない長い黒髪。とりあえず暖かいから溶き込んだ分厚いタイツに血のパン。二重に着たトレーナーの上には毛玉まみれのセーターにダッフルコート。おまけに、あなたの頬には涙の跡が何本も走り、メイクはぐちゃぐちゃになっている。頬がごわごわして気持ち悪い。ふと、早くメイク直しだけでもしなくては、と思い当たって、あなたははっと目を覚ます。
あ、お姉さん。体は温まった？
あなたがまぶたを開けると、若い女の子があなたを覗き込んでいる。髪をピンクゴールドに染めた、ショートカットの似合う活発そうな女の子。東洋風でありながら鼻筋の通った綺麗な顔立ちに、あなたは思わず見とれる。見つめ返す彼女の瞳は緑がかって、どこか魔術的にも感じられる。じっと見つめられると、なんだか頬が熱くなりそうで、あなたはごまかすように、あたりを見回す。木製のカウンターに並んだお酒。古めかしいジュークボックスと薪ストーブ。あなたがいるのは、少しクラシカルなバ
ー。ここはバーだよ。あんたが入り口で、今にも死にそうな顔してたから運んだの。覚えてない？
あなたはぼんやりと運ばれた時のことを思い出す。けれどそれよりも、ずいぶん遠くまで来たはずなのに、聞き慣れた言葉で話しかけられていることに、あなたは戸惑う。
ああ、私はハルカ、ハルカ・アメミヤ、日系移民なんだ。と言っても、もう五世とか六世だから、日本語も通信教育とアニメで覚えた独学だし、こうやって使うのも初めてなんだけど。どう？大丈夫？伝わってる？おばあちゃんには褒められたんだけど。
あなたはボサボサの髪を整えながらうなずく。
ならよかった。それにしてもお姉さん、こんな時期にこんな場所に来たってことは、オーロラ見に来たんじゃない？
あなたは静かに首を横に振る。
え？じゃあ何しに来たのさ、こんな場所に。ドーソンシティは先にとってゴールドラッシュ気分を味わうか、犬ぞりレースやオーロラくらいしか見どころないって知らなかった？じゃあそうだな。せっかくだから、オーロラ見に行かない？今なら間に合うし、私のスノーモービルで送ってあげる。ドーソンシティに来てオーロラも見ないんじゃあんまりだよ。
返事も聞かずにハルカの手があなたをつかみ、体を引っ張る。
え、化粧直し？大丈夫。オーロラは化粧崩れなんて気にしないよ。それに、今のままでもお姉さん、とっても可愛いから、安心しなよ。
半ば強引に、ハルカからフルフェイスのヘルメットを手渡されたあなたは、気づいたら自分から装着していた。
さ、入って。ここは私がこの間勝手に建てたキャビン。でも発電機もあるし、屋根には曇りにくいビニールで窓を作ってあるから、温まりながらオーロラが見られるよ。
キャビンと呼ばれた小さなビニールハウスの中へ、あなたは連れ込まれる。あなたが足を踏み入れた瞬間、ビニールハウスの中が明るくなる。中央に置かれた電気ヒーターが、赤く発熱し始める。刺すような寒さが幾分か和らいでいくのがわかる。見上げれば星空の映る透明な屋根。その真下には簡易ながらベッドと毛布まで置かれている。
さあ、横になって。オーロラを待とう。
ヘルメットと着込んだジャケットを隅に置き、あなたはベッドに潜り込む。
その隣に薄着になったハルカが潜り込んでくる。表紙に肩が触れ合って、あなたは思わずドキリとする。
ねえ、お姉さん、女が好きな女の人でしょ。
見透かされたような言葉に、あなたの頭から血の気がスーッと引いていく。
どうしてって？
簡単だよ。お姉さん、女に振られた女の顔をしてたからさ。
あなたはたまらなくなって、ベッドから出ようとする。
待ってよ。
あなたの腕が、はるかに強く掴まれる。
私も同じなんだ。ついこの間、ダメになっちゃって。それで。
今にも泣き出しそうな顔で見つめられる。あなたはため息をつき、ベッドへ戻る。戻ったところを、はるかの両腕に絡め取られる。すぐ近くに、整ったはるかの顔が突きつけられる。
ね、お互い、別の人を思い浮かべながらでいいからさ。一緒にしない？私、とても耐えられなくて。このままじゃ、気が変になっちゃいそうで。
何か言い返そうとするけれど、声にする前に、はるかの唇があなたの口を塞ぐ。はるかの少し冷たい舌先があなたの唇へ押し入ってくる。あなたの舌とはるかの舌が重なり合う。唾液をまとった舌が滑るように絡み合って、擦れ合う。拒みたい。こんなことしちゃいけない。そう思うあなたの気持ちとは裏腹に、微弱な快感で、あなたの頭はあっという間に痺れてしまう。舌が擦れて、ピリピリと頭の奥が痺れていくのが気持ちいい。頭がぼんやりして、気持ちよくて、あなたははるかに、舌を差し出してしまう。すかさず、あなたの舌がはるかの唇で挟まれて、強く吸われる。舌と唾液がいやらしい音を立てて、一気にすすられる。あなたの意識が、一瞬真っ白になる。あなたの口元が弛緩する。あなたの緩んだ口元から唾液がこぼれる。こらえるようにぴったり閉じた足の間で、下着がじっとりと湿り始める。あなたはハッとする。このままじゃなし崩しにされてしまう。あなたはとっさに首を反らそうとする。けれど、涙をたたえたはるかの瞳が目に入り、あなたの首を反らす勢いはそがれてしまう。無防備にさらされたあなたの喉元を、はるかの舌が舐め上げる。寒気に似た快感が、あなたの背筋を走り抜ける。あなたの背中が弓なりになる。お腹の奥が切なさを伴って、キューキューと、うずき始める。こんなことは良くないと、頭ではわかっているのに、あなたの体は、ぬくもりを求め始める。彼女の肌の温度を、彼女の指先を、切ないほどに、求めてしまう。ちっとも似ていないはずなのに、あなたは、はるかの体に、お姉ちゃんの姿を重ねてしまう。彼女の指は、お姉ちゃんの指。彼女の唇は、お姉ちゃんの唇。そんな風に想像すると、あなたの中に、薄暗い興奮が湧き上がってくる。実際にはキスしたことのないお姉ちゃんの唇。
頭を撫でてくれることはあっても、エッチをしたわけではない、お姉ちゃんの指。本当のお姉ちゃんはしてくれないことも、目の前の想像のお姉ちゃんは、あなたが求めた分だけ、きっとあなたを愛してくれる。
どう？気持ち？ああ、喋らない方がいい？確かに、その方がお互いのためかもね。
口を閉じると同時に、遥かの唇があなたの耳を加える。唾液で濡れた舌先があなたの耳の穴を舐め回す。脳みそを直接くすぐられているような快感が耳の穴から流し込まれる。お姉ちゃんの舌があなたの耳の縁を舐め回す。今度は柔らかな快感があなたの耳を包み込む。体が引きつり、声が出そうになって、あなたは、はるかも自分の体を通して、誰か別の人を見ていると思い当たる。あなたははるかのために、快感の声が漏れるのをこらえる。けれど、声を出すのをこらえた分、あなたの体は熱くなる。体がほてり、息が上がって苦しくなる。熱いしびれが体中をじりじりと焦がしていく。体がほてり、敏感になっていく。はるかがあなたの服を脱がしていく。トレーナーも、ズボンも、下着も。すべてがあっさりと脱がされて、あなたは裸にされてしまう。あなたの大きめの胸は快感を期待して、すでに乳首を尖らせている。あなたの股間の茂みはもう、愛液を朝露のようにまとっている。あなたのお腹の奥は引くついて、今にも快感をむさぼりたくてたまらない。はるかも着ているものを脱ぎ捨てる。小ぶりだけど形のいい胸。引き締まった腹筋。長くて細い白い足。健康的でスポーティーなのに、どこかエロティックな体に、あなたは思わず、目を奪われる。お姉ちゃんとは全然違う体だけど、あなたは引き寄せられるように、はるかと体をぴたりと合わせる。柔らかい肌と肌とが重なり合う。乳房と乳房が押し当てられて、つぶれ合う。形の変わった量の乳房から、それぞれ電気のような快感がほとばしって、胸のあたりを包み込む。足と足とが絡み合う。滑らかな太もも、硬い膝、程よく柔らかなふくらはぎ。互いの足が収まりのいい位置を探すように、互いの足と足とを絡めて動かし、まさぐり合う。女同士の体は滑らかで、柔らかくて、皮膚が擦れるたびに、熱い快感がチリチリと、体の中を流れていく。あなたは体を揺らして、わざと体を擦りつけてみる。乳房が互いの体の間で、くるくると転がり合う。ランダムに乳首が刺激され、刺すような快感があなたの背筋に突き刺さる。体が引きつり、呼吸が自然と荒くなる。体を揺らすのがやめられない。揺れる。揺れる。 揺れる。揺らしながら、あなたは求めてしまう。もっと気持ちよくなりたい。気持ちよくなって、お姉ちゃんのことなんて、吹っ切ってしまいたい。あなたは舌を突き出し、遥かの愛部を求め始める。お姉ちゃんの愛部を求め始める。欲しい。欲しい。欲しい。欲しくて欲しくてたまらない。むさぼり合うように愛し合いたくて、たまらない。暴力的に愛し合って、すべてを忘れてしまいたい。欲しい。欲しい。欲しい。あなたは、満たして欲しくてたまらなくなる。今からカウントダウンしていきます。ゼロになると、あなたは体をガクガクと震わせて、絶頂してしまいます。五。はるかの頭があなたの胸のあたりに移動する。ツンと突き出された舌があなたの脇の下を舐め始める。湿った柔らかな舌で舐められて、快感があなたの体にじんわりと広がっていく。体の熱と合わさって、あなたの体から力がスーッと抜けていく。あなたの頭の上で小さな光が瞬き始める。四。あなたのちぶさを、はるかの舌が舐め始める。舌のざらついた部分で円を描くように、乳輪の周りが、ねっとりとなぶられる。舐められるほど、甘いしびれが体の底から湧き上がり、あなたのミルクティー色の乳首が充血する。乳輪がふっくらと膨らみ、赤みがさす。乳首は一層固く尖って、敏感になる。唇が吸い付き、乳首が舌で弾かれる。腰が跳ね上がり、声が出そうになるのを、あなたはこらえる。乳首に歯がそっと触れる。お姉ちゃんの歯並びのいい口が思い出される。乳首が歯で甘噛みされる。切なさが一気に吹き上げて、あなたのお腹の奥が燃え盛るように熱くなる。体中がうずき始めて、全身を甘噛みされたくてたまらない。ふと、あなたの乳首から、はるかの唇が離れていく。
あとは、自分で触ってて。
はるかに囁かれて、あなたははるかの唇に名残惜しさを感じながらも、仕方なく、うずきの残る乳首へ指を伸ばす。はるかの唾液でぬるぬるになった乳首を、あなたは指の腹で挟み込み、コロコロと転がすように愛撫する。コロコロ、コロコロ。指を動かすたび、切なさに似た快感が波となって押し寄せる。あなたの頭上にあった光が、小さなオーロラに変わる。三。 あなたの足の間に、はるかの頭が潜り込む。太ももに柔らかい髪が触れて、少しくすぐったい。あなたの濡れた割れ目に、何かが触れる。それは、はるかの舌。厚く湿ったはるかの舌が、あなたの割れ目の入り口を、楕円を描いて動き回る。浅く差し込まれた舌に、敏感なひだを絡め取るように、舐め回される。ビリビリと抵抗できない快感がほとばしり、体が一層熱くなる。快感が強すぎて、あなたははるかの髪を掴んで引き離そうとするけれど、体に力が入らない。快感に身を任せて、腰を浮かせて、はるかに割れ目を差し出してしまう。あなたの頭上のオーロラが美しく、赤く輝き始める。二、はるかが頭の角度を変える。あなたの割れ目にはるかの舌が、より深く、より奥へと潜り込む。愛液で潤ったあなたのお腹の内側を、熱を帯びた舌先が、無造作に激しくかき混ぜる。舌が大きく動くたび、内臓を突き上げるような快感が、あなたを襲う。逆らいようのない快感が、体をガクガクと震わせる。あなたのみだらな肉ひだは、入れられた舌を逃がさないよう、キューキューと締め付ける。体が動くたび、舌と膣が強く擦れて気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。お姉ちゃんの舌が気持ちいい。頭上のオーロラが強く光り始める。一、あなたの割れ目に、はるかの唇がぴったりと押し当てられる。次の瞬間、割れ目が一息にすすられる。愛液とひだと、女の子の一番敏感なクリトリスが、いやらしい音を立てて、派手に吸われる。クリトリスが、痛みと紙一重の快感を爆発させる。雷のような快感が、全身を打って駆け巡る。あなたの体が、ガクガクと激しい痙攣を始める。視界が揺らぎ、背中が弓なりになる。頭上のオーロラが、チカチカと明滅する。もう行きそう。行ってしまいそう。我慢できない。快感の波が、次第に大きくなっていく。行く。行ってしまいそう。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。行く。ゼロ。絶頂する。頭上のオーロラが爆発する。空一面が明るく照らされ、快感の光があなたの全身へ降り注ぐ。快感に感電して、体の痙攣が激しくなる。ゼロ。絶頂する。
全身に快感と幸福感が満ちていく。舌で充血したクリトリスが弾かれて、快感に体が打ち震える。ゼロ。絶頂する。あなたのお腹の奥から何かが流れ出ていくのがわかる。愛液が涙のように滴り落ちる。お姉ちゃんのことを流し去っていくように、愛液の川が太ももと遥の方を伝ってこぼれていく。ゼロ。絶頂する。脱力したあなたはベッドに体を沈めながら、ほてった体をビクビクと震わせる。頭上にオーロラと遥の顔が見える。口元に愛液をたたえた遥の唇があなたの口に押し当てられる。少し苦くてしょっぱいけれど、あなたはとても幸せな気持ちになる。あなたはそっと目を閉じる。
ねえ、ユキ、起きてる？私ね、今日あんたに会えてよかった。
はるかの手があなたの髪をそっと撫でる。昔お姉ちゃんによくそうしてもらったのを、あなたはほんの一瞬思い出すけれど、今はその指がはるかの指だと、はっきりわかる。
ずっと悩んでたんだ。どうするべきか。別れたって言ったけどさ、本当は、彼女が急に死んじゃって、取り残されて、私に残されたのは、彼女との思い出と、彼女が好きだったオーロラだけ。私、オーロラなんて見飽きてるし、この街も嫌いなのにさ、この場所を離れたら、彼女のことを忘れちゃいそうで、怖くて。でもあんたと一緒にいたおかげで、何をすべきか、ほんの少し分かった気がするんだ。ごめん、なんか湿っぽくなったね。ねえ、知ってる？アリストテレスは、オーロラを天の割れ目って呼んだんだって。そういえば、オーロラってなんかヒラヒラしててひだっぽいし、あそこに似てるよね。今夜の私たちにぴったりじゃない？
あなたは、それじゃあオーロラが台無しだ、と思わず苦笑いする。あなたは目を開ける。頭上には、寒空に輝くオーロラと、同じくらい目を輝かせた、遥かの顔があった。
そっか。帰っちゃうんだよね、ユキ。まあ、そりゃそうだよね。けど私、なんでもない。じゃあ目をつぶって、お見送りするね。ゆっくりと深呼吸して。吸って。吐いて。吸って。吐いて。カナダの空気、今のうちに吸っといてね。吸って。吐いて。吸って。
今から5つ数えると、あなたは真っ白雪ではない。本来のあなたへ戻ります。一つ。あなたは本当に、真っ白ゆきという女の子だったでしょうか。違いますよね。あなたにはもっと、馴染んだ名前と体があったはずです。冷静に、元の姿を思い描いてみてください。二つ。あなたの意識がはっきりとしてきます。周囲の音や匂いを感じ取ってみてください。あなたがいるのは、本当にカナダのドーソンシティの雪山でしょうか。通りを走る車の音や、風の音、部屋の匂い。今、あなたがどこにいるのかを、考えてみてください。三つ。体の自由が戻ります。手足を自由に動かすことができるようになります。指先から、ゆっくりと動かしてみましょう。四つ。意識がより一層はっきりとしてきます。おぼろげだった記憶が戻ってきます。昨日のことや、明日の予定を考えることができるようになります。五つ。目を開けて。もうすっかりいつものあなたです。まだ頭がぼんやりするようだったら、しばらく横になっていてくださいね。まだ体が重く感じるようなら、体を軽く動かしてみましょう。手首を回したり、その場で軽く飛び跳ねるのもいいかもしれません。少しすると、元の感覚に戻っていきます。お疲れ様でした。
はぁ、寒い。ねえ。君の誕生日に送る予定だったキャビンを使って、怒ってる？それとも、彼女との出会いは、ひょっとして君が仕組んだことなの？私が君を吹っ切れるように。いや、それはちょっと都合よく考えすぎか。ごめんね。こういうところ、よく君に怒られたっけ。けど私、前に進むことに決めたよ。またね。